ち戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけで、はい、またまたやってきました、
ね、渋い感じで始めました
ね。戦闘態勢 .com ということで、
ね、今までのマグマの会話でね、あのコンちゃんからため息つくのってそんなに悪いことじゃないよっていう、
まあそうそうそう、そうです、
空気の循環、
空気の循環になってる、
はいはい、
そうそう、まあ、悪いことじゃないです、
なんとなくため息つくとその分こういいことも逃げていくんじゃないかっていうのは、
そういう
こう、うん、ああみたいなこと言わないようにしてるんですけど、うんうん、そういうもんなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、そうなんです、うん、
なるほど、
うん、さっきの収録でもう最近見た映画のことバンバン喋っちゃうからね。もう別に言うほどのことはないっていう。
ないね。じゃあなんか自治問題で。
あのね、あのね、小説なんですけど、
はい、
トゥルークライムストーリーってのなんですよ、
うん。ほうほうほうほう、なんか聞いたことあんな。
よくありそうなタイトルなんですけど、ね、うん、
はい、
トゥルークライムストーリーってのは、まあ、面白いでしょうかね。うん、あって、
はい、
これでね。あの
日本の、
外国の新潮文庫で出てます、うん、
はい、トゥルークライムストーリー、
トゥルークライムストーリー、
はい、
でこれね、ある女性が、大学生が失踪しちゃったの、ね、うん、
はい、
あの大学の寮からいなくなっちゃってて、うん、
はい、
そのことをいろんなその彼女との関係者の証言で、うん、何年にもわたってこう追跡していく、うん、で結局彼女が今生きてるのか死んでるのかっていうことをさ、
うん、
突き止めていく小説なんですけど、構成として作家がいるじゃん、
うん、
これ書いてる人いるじゃん、うん、で僕が書いたんじゃありませんと、うん、僕の知り合いの女性のライターの人がその事件を追っかけてて、ほい、
うん、
でその事件を追っかけてた原稿を自分が受け継いだんで、
うん、
整理しながら書いてますっていう体なんですよ、
はあはあ、なるほど。
これで本当に面白い、これはすごいですよ。ちゃんとドイツが怪しいかなって、
うん、
どういう真相なのかなって推理しながら読んでいくほどびっくりする、びっくりする、でもその時点でおかしいじゃん。つまり自分が取材したんじゃなくて、
うん、
友達の女性のライターの残した原稿を僕が整理してますっていう時点でちょっとおかしいんですよ、
うん、食人族みたいなね、
食人族みたいな、うん、フェイクドキュメンタリーの方法を小説でやってるわけで、
うんうんうん、
で初めに編集者からみたいな、こういう経緯ですみたいな説明もちゃんとあって、
うん、
で一人一人の人たちがこうやってて、で合間にその女性のライターとその作家の人が、
うん、
こうなんじゃねえかな、なんじゃねえかなってこう、うん、お互いの推理をやってるところがあって、う
んうんうん、虚無への供物みたいな、
虚無への供物みたいな、
うん、
でね、失踪した女の子が、
うん、
双子なんですよ、一卵性双生児の、
うんう
ん、でこの時点で、うん、ははーんって思うわけですよ、
うん、
絶対思うんですけど、
うんうん
う
ん、
違うから、
うん、
もうこれだけ言うと違うんですよ、もっとなんか奇想天外な感じのザーっていう流れがあっても、うん、ちゃんと丁寧に読んでいけば読んでいくほど、
うん、
いやこれはわからんわ、
うん、
これはわからん、ちゃんとその現場 の失踪した部屋とか、こんなマンションですとかっていうところの写真とかも、
うん、
一応その、うん、資料として差し挟まれてて、
うんうん、
面白いです。一度おすすめ
い
たします。
でちょっと読んでみよう。
途中でちゃんと推理しながら、うん、こいつが怪しいのかな、真相こうかなって言ってても、
うん、
思うたびにどんどんそれが覆されてって、わけわかんない、そういうことだったんだ。で作者自身が帯にも書いてあるんだけど、
うん、
作者も信用しちゃいけないって書いてあって、確かにその通り、お前は信用できないって途中で思います。これトゥルークライムストーリーって今でも多分売ってると思うけど、久しぶりになんかミステリーを読んでる、
うん、
エキサイティングな感じがありましたですね。これおすすめです。10年経って何かありますかね。
10 ちょっと俺もね、あのちょっとそれで思い出したんだけど、あのちょっと今度映画がなる、あの近畿地方のある、
ああ近畿地方のある場所ですね。
だからちょっと俺も本ちょっとずいぶん前に、ね、本読んで、それもやっぱりちょっとあのフェイク
ネ
ットっぽくて、なんかね、あの
なんか掲示板
の、そう、掲示板のやつだったりとか、あとなんか新聞の記事
とかいろいろこう
テープを書き起こしたやつとかっていうんでね、っていうなんかそういう構成でね、
面白かった。
俺はね、ちょっとね、あのこれ分かんなくて、うん、これマジみたいな、
あ最初マジかと思って、
マジかと思ってた時にね、あのひろゆきっているじゃん、ひろゆき、あの、うん、論破王、
はいはいはいはい、
でひろゆきさんとのなんか会話みたいなのがあってね、
うんうん、
マジみたいなマジと思ったんだけど、よく見たらね、ひろゆきじゃなくてね、ゆきひろと
ね、
その時点で俺ちょっとね、心離れちゃった。これフェイクドキュメンタ
リーなんだ
よね。まあ、それはそうなんだけどさ、それはそうなんだけど、みたいなね。
うん、
でもまあ、ちょっとね、それなりに、なんかこんな写真とか挟まるんですね、うん、ちょっと不気味な感じ。
あの、一応、袋閉じの間。
あったんだっけ、あれ、うん、であれこれをね、ちょっと映画が
白石浩二監督や
るんですね。だからどんな感じになるのかな
って、白石浩二監督だったら面白いんじゃない
か
な、
ね、そうだから、ちょっと、うん、もしかしたらちょっと面白い。
でもあれだよね、あのフェイクドキュメンタリーじゃ多分ない
ないんだ。
であのポスターと配役で、
うん、
あれどんでん返しがあるじゃん、
うん、
ちょっとだけ、うんうん、どんでん返しの部分がもうポスターと配役でもうわざとさらしちゃってるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、うん、だから、うん、その部分のどんでん返しを捨てるっていうことは、うん、フェイクドキュメンタリーじゃないんだろう。だからフェイクドキュメンタリーだったらさ、うん、だって菅野美穂とか出てるわけじゃん。
ああまあね、
菅野美穂が出てるだろうけど、もう多分劇映画なんだろうなっていう、
うんうん、
そういうアプローチをするんじゃないかなと思う。
そう、
なるほどね、
うん、俺も最初の方はドキドキしたけど、
うんうん、
後半さ、うん、そんなことって思わなかった
、まあまあ、やっぱそうなのかなみたいな、
広げてて広げててこうなっちゃうとさ、こうあの最後綺麗にまとめなきゃいけない、
その時点で冷めるっていうのはあるよね、
うん、そう冷めるっていうよりも何なんだろうね、うん、あの、うん、投げっぱなしでいいんじゃないかって俺は思っちゃうんだけど、うん、投げっぱなしだと多分、
なるほどね、
うん、
置き去りみたいな、
でもいいと思うけども、うん、その方がなんか、うん、でもね、今のこう読者の人の間ってやっぱりちゃんと落ちがあって、
うん、なんかね、
まあその方がねっていう気はするけどね、
うん、ウゾの死に子っていうのがそれ系で今ちょっと話題になってますけど、
へ、
右に、うん、その、
うん、
死ぬ子供か、
うん、
ウゾの死に子っていう、うん、あのなんかわけのわかんない単語があって、うん、これもだから全部かんあの、戦前から続く、
うん、
その公文書の中に出てくる言葉なんですよ。でその怪奇な現象っていうのを、
うん、
政府とかいろんな機関がファイルしてたものをここに出してますっていう、うんうん、
手で
やってて、うん、でね、後半からね普通にね、うん、あのアベンジャーズみたいになるみたいですから、だからみんなで、ね、いいのか悪いのかって判断が、まあわざとやってるんだろうけど、
うん、
前半はだからそのフェイクドキュメンタリーでやってて、後半はもう、うん、あのモンスター対なんかあの超人たちの戦いみたいな感じで、ね、もえもえの展開になるみたいですけど、
ね、なるほどね、
うん、であと時事問題、なんか
あったかな、時事問題、
お米の問題とか、
ね、お米の問題ね
、
小泉進次郎がなんか評判上げようとして、
ね、
でもさ、
うん、
例えばネットとか多少ないとこ見てると、うん、もうそら糸は透けて見えるわけじゃない、こっちとしては、まあね、親父の後を超えたい、だから郵政民営化の後は俺がやるんだったらば、
うん、
農協民営化だっていうことをやりたいんだっていうふうに、
なるほどね、
うん、でこっちはなんとなくそういうふうに思って見てるし、多分その流れになってしまうんだろうけど、
うん、
これで小泉進次郎がヒーローだって思う人いるのかなっていうのはちょっと、
まあさ、でもさ、うん、世間ってバカだからさ、結構騙される人いるかもしれないよ。
でも結局郵政民営化した後で、
うん、
不便になった
のもあるし、
うん、
結局でも実行力があるみたいなことを思うわけじゃん。レジ袋にしろ、
うん、
何にしろ、
うん、
俺らのために全然なってないのに、
ああなってない、どこ向いてるのかなと
思
い
ました
。
やることはやるじゃん、
やることは迷惑だね
本当に迷惑、うん、 本当に迷惑なんだよ。
あ、迷惑だね、あの人。
だから実行力があるっていうことがさ、うん、痛快に覚える人はいるんだよ、
多分。いやでもレジ袋の一件に関しても、うん、それ1回3円だからさ、毎日通っていくら3円で毎日通って
例えば30日やると
90円、3円で90円か、うんうんうん、いや90円だから払うの嫌だと思わないですよ。めんどくさいんだけどね、入れてくれればいいじゃんって思っちゃうけどね、うん、
あの聞かれるのが嫌だ、うん、払ってもいいんだけど、うん、もう全然もう何も言わずにレジ袋に入れて3円出してくれりゃいいんだけど、
そう一応向こうから人でもかかってるだけで、
うんうんうん、
でまあ、そうそう、あそこで自分で入れなきゃ入れないからいけないからさ、後ろの人とか待ってたり
する、マイバッグだとね、
とかさ、大変なんだ
よね。そうなんだよね、コンビニとかでね、
そうそう、コンビニ、特にコンビニとかさ、
でもコンビニの人は入れてくんない？
あ、いや、バッグ、
あ、マイバッグだと、
そうか、そうか、そうか、そうか、バッグいらないですって言って
マイバッグ出すとね、自分で入れなきゃいけない
から、入れなきゃいけないみたいな。
まあコンビニで買う点数って言ったらそんなにないけどね、
ないけどさ、
俺もタバコなくなったら別にね、あれジュースかなんか買うんだったら結局袋入れてもらうからさ、
うん、
なんだかんだ必ず袋は使う、買ってるかな、
う
ん、だから一月90円だから、うん、やらわけじゃねえけど、なんか余計なことするな、うん、こいつっていう、うん、あのなんか国民のためになんかいいこと何一つしてくれてないのに、うん、どうして信用するのかなっていう気がしますよね。
じゃあこれから、じゃあ張り切ってまいりましょう。
はい、
はい、第318回目の戦闘態勢 .com。
僕に使ってよた話、親父の戯言が夜を走る戦闘の何台から見える景色、サンダル脱ぎ捨てて飛び込むよ、お悩みズバッと解決しちゃう、バカ映画ばかり見て笑おう、ビデオ屋で選んだあのフィルム、ふざけた日々を抱きしめて、
ドットコム、パクリ人生相談のコーナー、パックンということでね、毎回毎回、こんちゃんがウェブからパクってきた相談に、
そういうことです、
きっぱり答えてしまおうという、
はい、
このコーナー、
はい、
今回の悩める子羊は、
うん、
こちら、うん、彼女に振られそうで、相談者加藤ファンタジー、男性10代。
あんまり振られそうな感じもない
よね彼女に振られそうでおかしくなりそうです。彼女はもともと仲のいい友達で、インスタや LINE でよく話していました。長期休みのうちに短期間に何度も会って、遊んだことをきっかけに仲が深まって、僕から告白して付き合うことになりました。初めはうまくいっていました。しかし僕らは学校が別々で、部活や習い事、塾が忙しく、定期試験も重なって2週間ほど会えませんでした。
高校生か。
高校生だね、うん、この前久々にデートをした時、別れ際に別れたいと言われました。仲が良くすぎて恋愛的に見れない、私生活が忙しい、彼氏という存在に縛られたくないとのことでした。これから友達として関わっていくのは大丈夫なようです。別れることは一度保留になりましたが、1ヶ月後には決断してほしいと言われました。突然伝えられたショックと、1ヶ月と少ししか持たせられなかったという情けなさで頭がおかしくなりそうです。まだ彼女のことが大好きですし、心の支えだったので別れるのはしんどいです。僕はどうすればいいのでしょうか。どうすれば彼女を振り向かせられますか。無理なら彼女とどのように関わっていけばいいのでしょうか。
これ大変ですねこれ大変ですよ。
これは、ね、
今地獄です、今地獄だと思います、
これ、
あの 大変だなっていうことですけど、最悪の時代はもう過ぎてると思います。
ああ、もう過ぎた、
もう過ぎた、もう過ぎてますよ、はいはい、もう最悪の時代はもう過ぎてるんであって、はい、であのいつの段階か分かんないけど、うん、それは気にする必要ないんですけど、はい、引きずると思いますけど、もう終わってます、
うん、あ、もう終わってますか。
もうすでに終わってるんで、はいはい、最悪の時代は過ぎてるけど、うん、もうすでに終わってるので、はい、あのもう次の時にね、そのドキドキすることもなく、うんうん、あとはそのそれこそ男としてどう格好つけるかの問題じゃないですか、う
ん、はいはいはい、
いいよっていう。でもあの一言ぐらいはさ、うん、あの俺はずっと好きでいるからみたいなことを決めてもいいんじゃない、うん、男だったら、
うん、最悪の時期っていうのはいつなんですか。
もうずいぶん前でしょうね。
あ、
うん、なんか付き合ってるうちにこいつじゃねえなって思えたんでしょ
う、
ほれは、うん、だからもうあの言われてるよりも前の段階で多分彼女腹決めてるから別れるっちゅう、うんうん、でも別れるって言って本当により戻ったことないからさ、
うん、
分かんないんだねこういうのって。
まあそうだね、
うん、だからそれ言われた段階でも彼女なんか終わってるんで、
うん、
あとはまあ、 あの別に他に好きな人ができたとかそういう話じゃないと思いますよ。
まあそれはあるかもね。
友達としている時にはキャッキャ言って別にね、うん、でもほら急に彼氏ってなると、うん、
まあちょっとね、
うん、
気持ちがね
っていうことじゃないですか、
うん、
だから1ヶ月後俺だからこれ大学生とかだったらね、うん、本当に多分キャバクラとかおっぱいパブとかラジェリーパブとか行くと聞くんですよ、うん、
はあは
あ、これ、ね、はあ、聞くんですわ、うん、待てよとあんなのばかり、うん、そういうの本当に落ち込んでるやつグイッて連れてってもね、
うん、
いやなんかちょっと目が覚めたみたいな、スッとするんですよ、うん、もう世の中にもっといい女を出せるって分かっちゃうから、はいはい、
もうバカになっちゃうね。
バカになっちゃう結局そうだったんだってことを自分も客観視できるし、うんうんうん、今は自分の純な気持ちでこんなに愛してたのに、
うん、
なぜだっていう、うん、それは理由ないです、う
ん、はい、
別に、
はい、
あの女心って秋の空ですから。
まあそうですな、
こればっかりは、うん、ですから1ヶ月後今後どうするかっていうと、まあ、大学生だったら私知り合いであれば、うん、どっかそのお姉ちゃんのいる店とか連れて行って、うん、ちょっとね、うん、あの 2,3 時間バカ騒ぎして、
はい、
ね、うん、ああそっかっていう少し視野が広がることもあるかもしれません、うん、高校生ですからね、うん、
まあ、高校生です
から、ね、この方ですから、うん、ですからまああの何ですかね、やっぱりこれリアルで言うと、うん、あのとりあえず違法 AV でもね、違法サイトでも見て、
はい、
エブリを見てですね、うん、死ぬほどオナニーして寝る、
はい、
死ぬほどオナニーして寝る、
うん
ね、
うん、
とりあえずそれで明日はもっと楽になるから、
うん
うん、翌日はもっと楽になるから、
うんうん、
どんどん、
うん、
今はだから本当にあの自分の、ね、うん、内臓1個抜かれちゃったぐらいのショックだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、あのなんていうんですか、うん、あのAV の動画でも見てですね、一、うん、日何回でも抜いて、
はい、
でどんどん冷静になって、うん、またすぐにあの性欲が起きてきてまた苦しくなっちゃうと思いますから、はい、またそのオナニーしてですね、
はい、
あの賢者タイムで生きていくっていう、
はいはい、
のが俺のアドバイスです、
なるほどね、
はい、高校生だったら、
はいはい、
どうされますか2人は、
はい、
俺だったら ね、 あのねまず ね、 あのね新幹線の駅名を全部覚えますね、はあ、しかも東海道新幹線、
はいはい、
東京、
うん、新橋、小玉が止まる、
うん、東京新橋、
うん、
新横浜、
はい、
小田原、
はい、
びっくりしますよ彼女、えなんでそんなに新幹
線ちょっと
まだ曲がるくらい全然振り向く、
振り向
かせる、まだ諦めてない、
ちょっと待って、うん、小田原まで覚えたのみたいな、
小田原まで
そこからもう最後博多って言った時にガッときますよ、
ね、あ、好きって
なる、好きってね、
なる、
これだ新幹線の駅名覚えた方がいい、マジ
でこっちは俺が語ってるやつそれ考えたのこれ なんて言えばいいかな、そう新幹線でごまかしやれみたいな
ごまかしたらいいじゃないか
本当、あのちょっと近藤さんはもしかして彼女お付き合いしてる人とうまくいかなかった時に、
うんうん、
その作戦でなんとか行ったってこと
ある、そうそう、でたまにね、あれ新大阪次どこだっけみたいな
頑張れ頑張れ
みたいな、そう頑張れ頑張って、彼女があの神戸とか言ってくれるあ神戸そっから
何か愛が
愛が、ね、愛が深まって博多みたいな時にグッグッってなって
やったー
やったーみたいな、だいたいそう、それでね、
うん、
だいたいそれでうまく
だいたいそれでうまくいくんだ、
だいたい4割うまくい
く。人間関係って楽だな
ぁ。俺一生懸命答えたのに何だったんだろうって
聞きました。いろんな案があって、
牛野君だったら何て言うんですか、
え、
牛野君だったら何て言いますか、
何て言いますか、
うん、
この彼に対して、
彼に対してかなりきついと思いますよ。今が一番、いや終わってるんだけど、今が一番きついんですよ。
まあでも友達になりたいって言ってる彼女は、友達ならいいって言ってる彼女はいるんじゃないですか。
いますね。
ね、その気持ちはもうはっきり言ってどうやっても変えられないとは思いますよ。
そうですね。
だから諦められないっていうのはわかる。
うん、
ね。それでも諦められないっていうのは分かりますけど、
うん、
諦められないのは分かるけども、
うん、
やっぱまあ俺も無理だと思いますわ、
はい、
この気持ちは変えられないので、
はい、
じゃあどうすればいいかっていうと、はい、まあとりあえず友達になるだな、
まあとりあえずはな、
まあ解消法としてはまあ一村の言ったように、
ああ
賢者タイム
長く取る、
うん、なんそうそうそうそうそう、うん、その高校生ってやっぱり性欲、
うん、
性欲と恋愛っていうのはもう密になってるから、どっちがどっちだかよく分かってないんですよ。
はっきり言って50過ぎてもそうですけどね。
まあ そうなんですけど、そうなんですけど、でも50になると何となくこう自分に言い聞かせられるじゃないですか。
あ、
だから恋してんのかな、いやでもこれはあの性欲だなっていう風な感じでさ、もう俺はもう50になってるから恋愛なんてないよ、もう性欲だこれはっていう、もう悟りの境地に達してるわけ
です。逆に性欲だって、
そうそうそうそう、これは性欲だとね。じゃあもう愛じゃない、じゃあどっかで発散しようっていう、その切り替えができるわけですよ50になると。でも高校生大学生のうちはやっぱりね、その境目がね、なかなかね、ちょっと区別がついてないから、
うん、
やって性欲か恋愛かっていうのも、もう恋愛、あ、恋愛好きなんだ、好きなんだ、辛いってなっちゃうから、とりあえず、その性欲の部分を抜こうっていう形ですよね。
そうですね。
そう。まず性欲の方を抜いて、
うん、
ニュートラル、いつもニュートラルな感じに自分を持っていくっていう感じですよね。で、友達になればいいじゃない、
はい、
で友達の関係で楽しいんだったら、
うん、
その楽しさを今のうちに味わえばいいじゃない、う
ん、楽しくないんですよ、
まあ、楽しくない楽しくないそれは楽しくないと思う、楽しくないと思うけど、その楽しくなさに打ち勝った時こそ、
うんうん、
こう何か得るものがある
んですよ。俺ね、うん、俺だからさ、こう、まあ、ほらもういろんな人に振られながら生きてきましたけども、
うんうん、
なんかそれで男が鍛えられたっていうことは一切ないと思うんですけどね。例えば新しい自分になったとかっていうことって一切なくて、
それはないですよ。
もちろんまた振られるとさ、また同じようにうじうじするんですよ、
うん、まあそれそうですよ、
もう少年の部分だから。
それはそうなんですけど、
うん、
なんていうかな、でもね、うん、何か見えてくることがあるかもしれないですよ。
かもしれないとしか言いようがないですね。
うん、何かちょっとでも何か得るものがあるかもしれないんですよ。
はい、
分かんないけど。
ウルトラマン80っていうね、番組の中で、
うん、
高校生の先生とウルトラマンじゃん。
うん、
あの人、
うんうん、
で振られちゃった生徒に、男子生徒に対してさ、うんうん、男は振られていい男になるんだよ。でポーンってやってて、そうですねってやったけど、
うん、
俺それ信じて生きてきたんだけど、
うん、
全然いい男になってないような気がしますけどね。
ねじ曲がっちゃってね。
ねじ曲がる。
少年がね。
ああ、少年ねじ曲がる。
どうせ俺なんかなん
て。大和武先生、ウルトラマンいいです、すいませんっていう気持ちですよ。こんなにね、振られてきたけども、なんか鍛えられたとかさ、いい男になったとかっていう自覚ないですね。うん、ねじ曲がってるだけですね。
うん、
チェッみたいなさ。
ただ、
はい。
ただね、
うん、
そこで、何かあるかもしれないんですよ。
そうそうそう、で思う
かも。例えばね、うん、ほらストリートオブファイヤーみたいな感じでさ、彼女が困った時に助けに行って、
うん、
ヒーローになれるかもしれないじゃないですか。わ、
はいはい、
かんないけど、
はい、
そんなことはまあないだろうけど、
ないんですけどね、
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 まあまあ友達になってさ、困った時にちょっと困った時に助け求められたら、
はい、
助けに行けばいいじゃないですか、まあ、そういう感じになれば、
まあまあまあまあ、これでもね、高校生の時だとね、多分ね、友達の形を取っといてさ、またお前ずっと飲み過ぎて続けとけと、
うん、
でまたチャンスが来て向こうがぐらっと来る時あるからよなんて言うとね、うんうん、高校生の時って選択肢が広いから、
うん、
割とその可能性すごい低いんだよね。
低いね、それは低いです。
で大学行っちゃうともう本当に考えられないから、う
ん、ないです。
でも今しかないんですよ、
はい、
これきついと思います。でもきついって思ってるのは分かるよっていう人間が
分かりますよ、
いるっていうことしか伝え
でき
ない
ですね。分かるけどね、ここでね付き合ったとしましょう、うん、ね、
はい、
いずれ離れていきますよ。
いやもういずれ別れる、
いずれ大学別々になってね、また離れていっちゃう。
まあ、やっぱ言うてこれあれじゃないの、ね、お前なんかキスしてさせてくれとかさ、おっぱい飲ませてくれとかってお前求めすぎじゃんちゃうんかいみたいなさ。
いやいや、そんなことはやってないと思いますよ。
チューしてみたいなことやりすぎちゃうのみたいなさ、
まあまあ、うん、あるかもしんないね。
あ、そうですよ、
言ってないけどね、
言ってないけどね、
うんうん、あるかもしんないですね。
おっぱい もましていったらそれはお前、うん、もうちょっと彼女健康的だと思ったのにさ、何こいつって思われたわけですよ。
まあまあまあ、言ってないけどね、
言ってない、うん、俺の、うん、妄想ですよ、
妄想ですね、あるかもしんない。
そうそうそうそう、うん、だってそれこそ抑えられないじゃん、高校生って言って
もさ、うんうん
う
ん、
もう揉みたくて揉みたくてしょうがないじゃないですか。
まあね、
そうでしょ、まあ、一時期でもいい夢見れたんだからよ、
うん
うん、ちょっと特殊だと思うわ、うん、
はあ、そうですね。そうですな、高校生の時にさ、うん、1ヶ月だけでも彼女ができるってい
い思い出、楽しそうだと思うんですよ、
いい思い出ですよ、すごい、
いい思い出ですよ、
勲章ですよ、男の勲章ですよ、
男の勲章
だ、
島大輔、
島大輔。それですよ、
う
んうん、いい思い出にしてね、大学に向かってください、
大学に向かってください、
はい、はい、それがね、大学でいい女いっぱいいますから。
そうか。
分かんないけど、分かんないけど、
はいはい、
これチャット GPT に聞いてみよう。
あ、そう、
この長い、うん、長い質問を、
うんうん、
チャット GPT に聞いてみましょう、
うん、ましょう。
まず彼女を振り向かせたいならどうすればいいか。
1ヶ月の間彼女が決断を下すわけですが、その間にあなたができることはいかないようなことです。重くならない存在として関わる。例えば LINE で無理に返さなくていいよと気遣ったり、楽しい話題を軽く送る。自分の生活も充実させる。部活、趣味、勉強など自分の世界を持っている人は魅力的です。彼女に自分に依存しすぎてないと感じてもらえると心の距離が縮まりやすくなります。最後の1週間ぐらいでもう一度だけ気持ちを伝える機会を持つ。あまりに何もしないと気持ちが伝わりません。でも焦ってぶつけるのではなく、1ヶ月の期間の終わり頃に本音だけど重くない形で伝えると良いです。もし彼女が戻ってこなかったらどうすればいい？正直、完全に元通りの恋人に戻れない可能性もあると思います。でもそれはあなたの価値が下がったわけではありません。むしろ彼女との関係を大切にしすぎた頃からこそ苦しいのです。その時は友達としての関係をゆっくり大事にする。時間をかけて恋愛感情を整理していく。次の恋に向けて自分を磨いていくという形で、彼女との関係をゼロにしないようにしながら少しずつ心を回復させるのが良いと思います。最後に、あなたが今感じている不安、混乱、悲しみは恋愛を真剣に考えていた証拠です。心が揺れるのは当然のことです。でもちゃんと今の自分を見つめてどうしたいかを考えているあなたはもう強くなり始めているのです。今すぐ彼女が戻る魔法の言葉はありません。あなたの誠実さ、思いやり、そして時間が一番の味方になってくれます。必要ならまたいつでも話してください。心が軽くなるまでちゃんと向き合いますよ。
ということでした。ということでした。
はい、
はい、じゃあ今週の一曲、
はい、
はい、
令和の米騒動、
令和の米騒動、
はい、
郵政民営化、
郵政民営化、
彼女に振られそうです、
JA 全能。ということでね、この4つの言葉で、曲調は何にしましょうかね。
ハードロックで。
ハードロックで。ハードロックで聞いてみましょう。
はい、
どうぞ。
彼女に振られそうです。でもそれは尺
動体制 .com。
いいことですかね、どうですかね、どうですかね、
どうして
どうですかね、令和なことでね、
今日も決まりました
ね、決まりましたね、3
人でね、決まりました、ね、
ちょっと俺あくびしました、
すいません、
やっぱり元気だなと思って
元気元気ですよ、
毎回毎回一本の映画にくっついて語り合おうというこのコーナー、今回の映画は全部オブ東京。修学旅行で東京を訪れた女子高生の池園ゆりかは自由行動の日を楽しむべく班長として完璧なスケジュールを立てる。しかし当日になってメンバーはバラバラに行動し、ゆかりは東京スカイツリーの下で一人きりになってしまう。ゆかりが計画通りに東京観光を遂行しようとする一方、班のメンバーにはそれぞれに思惑があった。アイドルグループ日向坂46の4期生メンバー11人が修学旅行を楽しむ高校生を演じる青春群像劇。修学旅行で東京を訪れた女子高校生たちが自由行動の日にさまざまな場所を満喫する。監督は熊切和
よしじゃない、
よし私の男、
はい、
ね、
私の男はやりましたね、
やりましたね、はい、
辻ペペックが来た時に、
ああそうだっけ、
うん、そうだっけ、
うん、浅野忠信と、
あ
の 藤原達也、あの流氷に乗って去ってっちゃうやつ、流されてっちゃうやつ、藤
達也藤達也
藤原達也藤原達也 おじいちゃんの
方
だよ、
あ藤達也、
藤達也、あ私の男やったっけ、
やったやった、
本当よく覚えてんね、
うん、やったね、
桜庭和樹でしょ原作、
あそうなんだ、私の
ちやっちゃったっけ、
ね、桜庭和樹、
あだだ
覚えてるじゃね、
ああ私の男って本は覚えてんだけど、うん、映画やったの全然覚えてないの、
あそう、
うん、すごいよく覚えてる、
ペペックが来た時、
ペペックが来た時は俺覚えてないけど、
あそう、
うん、
じゃあ随分前だよね、じゃあ、
あれだよね、二階堂ふみね、
あ二階堂ふみ、
ああ
そうそうそう、
ああちょっと思い出した、
はい、
ああはいはいはいはい、
ちょっと近親相関っぽい
感じ、ぽい感じだね、
うん、
全貌舞踏行ですけど、うん、いいところ、うん、俺多分キラキラ系の映画って、
うん、
抵抗なく見れるんですよ、
はい、
自分と全く違う人たち、
うん、
トム・クルーズが「ミッション・インポッシブル」やってるみたいな、うん、異世界の人として見てられるので、
はいはいはい、
抵抗なく見てられるんですよ、うん、だから楽しかったですよ、普通に、うん、女の子たちがキャッキャ言いながら何かやってる姿を見て、うん、ああええー、なーと思って、
うん、
ふわーんと見てるうちに、
うん、
終わってしまいました、うん、まあ綺麗な人やっぱり、あすごい今知ったけど、
うん、
なんとか坂の人たちなのね、なんか綺麗な人たちばっかり出てくるなと思って、
うん
うんうん、まあ日向坂46の4期生、
なんとか坂の
4期生、
うん、卒業してるのよくわかんないけど、
いやまだ
まだ現役じゃない、
現役の人たちなんだ、
うんうん、
あキラキラしてる感じで、
うん
うん、で俺じゃあ俺が言うと、まあそうそうね、キラキラしてて、俺もまあ楽しく見えたんだけど、特にね、うん、我が町池袋もね、
うん、
ね、はいはい、行き先の一つ、
ね、あ出た、
選んでくるのね、はいはい、ええ、うん、それはすごい良かった、
うん、池袋は埼玉と変わんないからみたいな
ところどころね、セリフがひどいんです
か俺もね、俺は割とね、こういう女の子がわちゃわちゃしてる映画って好きなんですよ、
うん、
好きなんですよっていうか絵見てるだけ
楽しいよね、
楽しい、
うんうんうんうん、
あと最初にねやっぱりわちゃわちゃしてる時にあれ強行選挙もそうだったんだけど、もうじいさんばっかりなんだよ、
あなるほど、
ね、登場人物、
お
じいちゃんばっかだから俺見分けつかねえかなこれ、うん、最初の方ね心配になったんだよ、
うんうんうん、
これも同じくでこれキャラの見分けつかねえかなと思ってたら、最後もう中盤過ぎてから、ああ見分けつくようになった、分かり始めたキャラがと思って、よかった
よかった、
そこがよかった、見分けつくようになって、はい、
いやあとはまあいろいろとね、セリフがひどいってのはありましたよ、小田君きついわーとかさ いやお前
そういう時代じゃないけどね。
セリフごついぞお前。だからお前そんなことでさ、人間がタバコやめるわけねえだろとかさ、いろいろあるわけですよ。
いや捨てることねえじゃん。タバコ。
別にそういう一服するのが大人だろって思っちゃったけど、じゃあやめちゃうわみたいな。私も新しい一歩みたいな。嘘をつけばあかんっていう風になんか人間舐めてるなと思いますしね。東京をあれだけの時間で朝から動いてて、
あれだけのドラマが起きて、
要するに観光映画なんだけど、とにかく動くじゃん、ガーッと一日で回れるのかなっていうのはちょっと観光映画にしても
あそこまで出来事があってね、
一日の話だから、
だからそれは最初浅草から始まってさ、どういったっけ、池袋新宿行って、
で下北とか
行って下北で、うん、で最後あのレインボーブリッジの辺
りで、あそうそう、お台場だね、
お台場なんでしょ、うんうんうん、いや朝から出かけてっても、うん、多分無理ですよ、しかも飯とか食ってるわけで、うんう
ん、しかも土地勘そんなない
だ
ろ、
ね、いやそれは今 の, あのスマホのあれで、うんうん、あのまあ、できるんじゃないかなっていう気はしたんだけど、それにしても、ね、回りすぎだなとは思った、
うんうんうんうん、まあまあ、うん、そうね、うん、
あとあのほら私の東京はみんなと一緒にいることであって、うん、あの回ることじゃなかったんだよみたいなさ、うんうん、蹴ってもらいましたけど取ってつけたので言われてたから、まあ、でもまあ、 あのそういうのを全部なんか乗り越えて乗り越えて、
うんうん、あのさっきほら 見分けがつかないって感じで言ってたけど、うん、でも俺もまあ、あの映画見た時はね、キャラで、うん、あ見分けがついたな、ついてたんだけど、うん、その後なんかたまたまなんかテレビ見たら歌番組で、うん、日向坂46出ててさ、うん、あこの間の子とか出てるかなと思ったんだけど、ね、全然見分けつかない
全然見分けつかない
歌番組とかになっちゃうとダメだよ、
ね、一応キャラつけてるもんね、あれは髪の色がちょっと違ったりとか、
違ったりとかさ、
ね、一応キャラを一応見分けつくように親切にしてるけど、もうステージ上になるともう
全然見分けつかない、あれあれ出てたみたいな、
全然ね、うん、誰首にヘッドホンとかかけてくんないと分かんない
よ、分かんないよ、なんかね、ちょっとメガネかけてくんないと分かんないよとかさ、
いやそういうものなのかね、なんか俺ら、いやでも、ね、例えば10代20代の頃、うん、あ女性アイドルグループっていなかったわ、ああいう形で、
ああいうね、まあ、セミシーといえばおにゃんこ、おにゃんこですよ、
あ俺おにゃんこの時から分かんなかった、
まあ、俺もおにゃんこちょっと見てなかったから、ね、うんうんうん、
まあでも有名なのは分かるでしょ、あの
山本鈴
子
に、
ソロデビューしたのは分かるでしょ、
例えば
新田恵里とか、
それは分かる、
なんだ
っけ、
国生さゆりとかさ、ソロデビューしたのは分かるでしょ、
分かる、うん、もうだって芸能界長かったしね、そういう人たちって、うんうんうん、おにゃんこはでも他のなんかマイナーな人たちとか、うん、渡辺満里奈とおにゃんこ、
ああおにゃんこ、おにゃんこ、工藤静香もそうだしさ、
そうなの、
そうそう、工藤静香もそうそう、
そうなのって
すごいねじゃあ、
うんうんうん、そうそう
そうそうそうそう、
だ今のこのアイドルのグループの人たち見てても、うん、さらに分かんない、
うん、
そうね、
じゃない、そう、ね、いや好きな人はもう見分け作る、
うん、
だろうけど、うん、
まだ AKB の方がね全然歌の時も区別ついてたけど、
AKB に区別ついてたの、
区別ついてた、区別ついてた、うん、
いやだって誰知ってる、
あの本当初期の方なんですけど、
前田ちゃん、
前田、ま、ちゃん、前優とかさ、大島優子とかさ、うん、あと篠田、前真理子とか、うん、まあそうそうそう、その辺、
AKB 時代はまだあるの、
AKB 時代まだ
ある
の、今のはもう全然わかんないけどね、
うん
うん、柏木由紀凛とかね、うん、そうそうそうそう、なんとか坂シリーズはねもう全然わかんないね、もう日向坂、
わかんないね、
欅坂とかね、
まあ区別つくんだろうな、
ね、
うん、
好きな人は ね、
うん、でも2時間の映画見てるとまあ顔の区別はつきました、さすがに、
うんうん、どこの高校なんだろうねこれ ね、
あとそうね、場所
地方、うん、地方修学旅行で東京っつったら多分
なんか四国とかそっ
ちの東海地方より向こう、う
ん、ね、そんなイメージ
で、ね、それにしては方言出ないよねっていう、ね、
うん、
それ雑なんですよ、
そこはね雑、うん、もっとね、方言女子の良さってあるじゃない、
まあまあありますね、ちょっとはじゃけみたいな、
ね、
そこまで言わないと思うけどね
方言女子出してほしかったな、そこは頑張ってほしかったな、
そのまあ常に甘いところで、うん、 矢島さんが先生だって言ってる時点でもうほら抑えは矢島さんだから
矢島のりとね
抑えは矢島さんなので、う
ん、まあそうね
そうそうそうそうそうそうそうそうでもまああの気持ちに乗って入ってみてるとさミッションインポッシブル並みのアクションなんじゃない、うん、そのスマホ投げるかとかさ、
う
ん、ナイスキャッチとか言ったけど、うん、いやそんなお前バルコニーから投げねえだろって思う、思ったりもするけど、
ね、思ったりもするよね、
うん、なんでアイドル全部して
るのあの理由付けがよく分かんないんだよね、うん、あれあの
無理やりですよ
無理やりだよね、うん、あ無理やりにしてもさ例えばもうちょっとあるじゃんなんかこう受付の表が
バーコードかなんかバーコードかなんかでとかさ
でそうそうそう、うん、なんかもうちょっとね、うん、理由付けあればいいのにな
ってその辺はだから、まあ、おっさんが考えてるんですよね、まあ、おっさんが考えてる今時の女子のふわふわした感じ、うん、結局ディスってますけど結局ディスってるわけですけど
おっさんが考えるね
おっさんが、まあ、20代が考える、うんあの今時のでもまあまあまあこれでそのあの坂46のファンの人たちが、うん、多分すごく喜ぶだろうからあ人たちが見たいのってこれじゃん、まあねうん、だから俺、まあね、あの浅草に、まあね、あの人たちがいて、うん、なんかガチャガチャガチャってやってるの見ただけで、うん、
お、まあね、
地元に来たんだっていうのさ、うんうん
まあね、
あったから、
うんうんそれ言ったら練馬にも来てほしかったな
練馬は観光でしょ
ないねないね
練馬観光で売ってる食うじゃねえだろ
お前練馬バカにしてんのかお前
観光で売ってないだろっての台東区は台東区は、うん、あの新しい、新人 の、 あの新しい新婚さんの夫婦とかってすごい少ないんだよ、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんたくさんいるから、うん、その代わり観光資源があるっていう、うんはいはい、だから練馬とかだとも
うね子育て重視
で重視のそういう街でしょ
そうですね、うん
実はあるの観光ここだよって練馬ここだぜ、ね、マジでマジで
練馬区役所
お前あれだよお前ハリーポッターだよお前
ああそうだそうだ
練馬といえばああ
ハリーポッター
ハリーポッターミュージアム
ハリーポッターミュージアム
あれ練馬ですよ
豊島区じゃねえんだあれ
豊島区じゃねえよ
豊島園だけど豊島園だけど豊島区じゃないああああそうだそうだ
できたのハリーポッター
ハリーポッターミュージアムもう
すごい
あれで売ってますよ、うん、あれ一つで観光客集めてますよ
ああ来るだろうな来るだろうな
電車もできちゃってるもんね
ちなみにあの豊島園の隣の映画館、うん、ユナイテッドシネマ豊島園、はい、あれまだあるの？
まだ
あ
ります。あるんだ。ありますあります、うん。非常に行きづらくなったけどね。駐車場がないから。
あそう。
前は豊島園の駐車場使えてたんだけど、
もう今なくなっちゃった。
なくなっちゃったから車で行けないんですよ。電車で行けなく
て。ハリー・ポッターのはなってから駐車場やめちゃったんだ。
やめちゃった。
も
う。というわけでね、はい、楽しめるんじゃないで
しょ
うか。
楽しみました。はい、ふわっと見れます。
はい。
はい
お湯に浸かってよった話親父のたわごと聞き流しバンダイの時計は夜を切るサンダル履いて走れ今日も
エンディングでーすほんとねお願い
ない
お願いだからねお便りください。
ご時期だ。
本当に。僕らさ、なんだかんだ言って人との出会いを求めてるんですよ。
あの出会いじゃなくて
交流ね。
そうそうそう。
そう声かけですよ。
なんとなくね。
はい、
なんか Facebook とかさ、うん、SNS とかってバカにしてるような気がするけど。
バカにしてないですよ。
本当にね。承認欲求の塊ですか。
ちょっと待ってください。それを言うんだったらちょっとやっぱり反省、俺自身も反省すべきなんですけど、ね、先ほど飯野くんの、帰らざる君のスペースにちょっとお邪魔しましたが、あの時に、出演者の石村亮さんが、嵐だなって言ったじゃないですか。あのノリなんですよ。いつも。それじゃまずいです。
まずいです本当に。
もっとウェルカムな感じ。
そうなんですよね。
ウェルカムしてるつもりなんだけどね。
本当にお便りください何でもいいんです、ね、何でもいいんですよ、ね、本当にねということでね番組の感想人生相談最近あった身の回りの面白い出来事などなどお便り待ってますメールの宛先はすべて小文字でお便り@戦闘態勢.com 旧 TwitterX で戦闘態勢で結構検索してフォローお願いしますそして次回の映画ドデスカ伝はは
い一つあります、
はい
はい、僕の節だからっていうのがあって、
はい、
それちょっとエッチ系の映画ですけども、はい、吸血鬼が絡んでるみたいなので、はいはい、 見たいと思います。
はい、はい、じゃあそし次回の映画どうですかねんは僕の節だらです。それではまた次回。
お疲れ様でした。
映画の帰り道バカ言い方ばかり見て笑い気づけば夜の街すり抜ける先頭目指して駆け出すんだお悩みズバッと解決中
戦闘態勢 .com。